なんかあっちゅう間に受験のシーズンもインフルエンザのシーズンも駆け抜けてね、もう机の上にみかんもあんまりそんなに頻繁には置かれなくなってきましたよね。はい、トロ生デジオでございますよ。寺湊さんですよ。お元気でしたでしょうか。またですね、映画の話になっちゃうかもしれませんね。やっぱりこう Amazon プライムとかいながらにしてね、名作がいろいろ見られるというのはありがたいもんで、そこにですね、じゃあ何が今入ってきて喋ろうとしてるのかというとですね、まあ、これ両方とももうすでに僕は見たことがあった映画ではあるんですが、関連する2本のある2本の映画がですね、同時にプライムさんに入りまして、これは単純に視聴者が求めているものを、ラインナップに入れたということだけではなくて、こだわりの館長のいるシネマで、館長こだわりのセレクションで映画を選んでみましたと、テーマを決めて選びましたみたいなね、そういうセレクション感を感じるものが入ってきておりますので、それをねちょっとこう皆さんに、やっぱり、ね、プライムに入ると有料ではな、まあプライム会員になってないとダメだけども、追加でねお金払わなくていいので、おすすめしやすいというね部分がありまして、みんなにねこうおすすめするっていうことじゃないんですけども、やはりお友達にはね見たと言いますから、この話ついついしちゃうのでね、映像とかお声だけのお友達の方にもですね、やはりお友達はお友達でございますので、お話ししたいなと。2本ございまして、1本がですね砂の器でございます。でもう1本が祈りの幕が降りる時でございます。この2本がですね同時に Amazon プライムに共存しているという、2019年3月かなの時点での、ラインナップでございますのでね、このデジオポッドキャストを後でお聞きになった方はですね、その時にはあるかどうか分かりませんよ、もしかしたらレンタルしたり、デジタル購入したりしなきゃ見れないかもしれませんけどもね、まあその時はその時で話半分に聞いといていただければなと。でね、この2本は、まあ、関連があると言われておりまして、私も実際関連があると思っているんですけども、砂の器はねなんと、1974年の映画なんですね。1974年って言ったら僕は何をしてたかというと、何を見てたかというと、宇宙戦艦ヤマトが、初代のねヤマトが始まっていて、裏番組でハイジ、これは僕は裏番組のハイジは当時全く見てなかったんですが、ハイジがあって、で魔女っ子メグちゃんもね見てましたね。あとグレートマジンガーもやってたり、ハリケンポリマーとかね、あとバイキングのビッケ、これもねやってた頃で、もう本当に昭和のアニメ黄金時代でございまして、もう楽しまして百歩って言いながら見てたんですが、世の中で公開されてたものは砂の器と、非常に意義深い、ものがね、まあアニメも意義深いんですけども、砂の器どんな映画かというとですね、まあドラマですね、刑事が、メインでは2人出てきて事件を解決しようといろいろ奔走するというもので、で事件の真相っていうのはですね刻々と明らかになっていくわけなんですけども、まあ意外な、非常に深い展開になると。砂の器はねそもそも本になっておりまして、松本清張さんがね書いて、出筆されてたんですけども、もちろんその本の方も大変評判がいい、大変ヒットした本らしいんですけども、映像化ねその後何回かされてるんですけども、僕はその他の映像は知りませんが、そのこと1974年の映画に関して言うと、原作とはちょっと違う、展開設定に一部なっているようで、 まあ、そのことが僕が思うにその1974年版砂の器を、まあ、日本の名作と知らしめた、部分じゃないかなと思いますね。実はこれね、あの今僕はあの4回意識あるだけで4回ぐらい見てるんですけどもあ、昔から数えてね、あの全く知らなかったんですけど、脚本がですね、山田洋次さんが参加されてるんですね。だから寅さんとか出てくるんだなと、御前様とかね、まあ、それにその話し運びが大変丁寧で噛み砕くように話してくださるので、非常にあの多少難解、作り手によってはね難解になる、何の話してんのって、どの時代の事件の話してんのってなりがちな部分があると思うんですけども、ちょっと長いんですけども2時間23分という長丁場をしっかり語ってくれる。クライマックスはですね結構長いので、ハンカチを何枚か用意しないと、もしかしたらこう床をね、ハンカチ絞ったら床が、べちゃべちゃになって滑って転んで怪我をすると、尻もちつくという可能性もありますのでね、ハンカチをしっかり準備していただく方がいい。まあそういうことを言うとさ、身構えちゃうから、あの今ちょっとごめん、今の忘れて、うん、何もあのフラットな状態で見てください。であのクライマックスってよくね日本語になっちゃってるから口にしちゃうけど、何かっていうと、クライっていうのは泣くっていう意味じゃないですか。マックスっていうのは最もですよね。だから一番泣きどころっていう意味ですよね、クライマックスっていうのは。で映画ってさ、なんか最近その映画の一つの、映画にはいくつかの指標があって、評価のね、僕はあんまり好きじゃないけど興行収入っていう指標がありますよね。でもう一つはその見た人が泣けるかどうか、それ泣けるのみたいな、いや泣けたわみたいなね、その泣けるかどうかっていうのも一つの指標になってる部分が2019年現代ではありますよね。映画においてあの泣かせるってどういうことなのかっていうことは、まあ、常々あの思ってることがありましてね、泣ければいいじゃないかっていうご意見もあると思うんですけど、僕個人的には泣きゃいいってもんじゃないっていうあのものがありますね。で、あの泣かせるっていうのはどういうことかっていうと、まあ、脳の中にはね、あの電気が伝わっていろいろな記憶したり考えたりしてるわけなんですけども、その電気の発電を上限以上に発電させて、ドラクエ2でいうと水門の鍵を開けるみたいなね、水門の鍵が手に入らなくてもアバカムの呪文が覚えられれば開くんですよと。開くんだったっけな、ちょっと話脱線しましたけども、つまりあの脳内の電気信号を必要以上に発電させるとですね、何があるかっていうと、物語が別にあの整理しやすくなるとかじゃなくて、そこまでに見聞きしていたことを脳にこうガチッと刻み込むことができるわけですよね。泣くとね、泣かなくてもできる場合もあるけども、じゃないとさ、受験勉強してる人たちはみんな泣いてんのかって話だからね。うん、泣かなくても脳には定着できるんだけど、楽なんですよね。それこそ、なんていうの？一定の体験感があるよね、泣くと。つまりですね、物語のメッセージと泣かすっていうのは、そもそも別の土台の上に組み上げてある、まあ、技術というか、テクニックなので、あの、言ったら理不尽なメッセージでも泣ける場合があるんですよ。納得できないなと思っても泣かされてしまうことはある。その場合は、理不尽な記憶が刻まれてしまうので、大変モヤモヤした体験になりますが、まあ泣けたということがですね、口コミになっていい評判になることがありますね。分かった分かった。CG だからちょっと静かにしといて。食べ物で言うと、メッセージは例えばレシピで、泣かすっていうのはコースの流れみたいなことですよね。まあ、監督さんとかね、キャスト、スタッフ皆さんがですね、食べやすいようにメッセージをですね、刻んだり配膳したりして準備してくださってるわけですよ。それを滞りなく飲むためのお薬飲めたね的な、飲料的な、締めの紅茶 的な仕掛け、うん、それが泣くっていうことの、まあ、効果ですね。で、砂の器では、まあ、これでもかっていうぐらい非常に、さっき言ったね、山田洋次さんが関わってはいますし、監督さんも上手で、これでもかっていうぐらい食べやすく切られ、筋を取り、骨を取り、しかもカリッとサクサクにさせてですね、完璧な状態になっている、料理が出るわけです。まあ、真面目な店主の誠心誠意をですね、次々いただくことができる感じなんですね。だから、スープっていうか、締めの紅茶はなくてもいいくらいなのに、そこに来るのがとても美味しい紅茶であり、反則的に美味しいお薬飲めたねなんですね。お薬飲めたねっていうのはさ、そのお薬ではないじゃないですか。ね、お薬飲めたねだけをさ、美味しくて、あれお薬飲めたね美味しいからさ、もう一週間分買っちゃったよっていう人はあんまりなんかいるんだろうけど、いるかな、わかんないけど、僕は飲んだことないからわかんないんだけど、薬っていうのがその体の悪いところを治すために飲むものじゃないですか。で、この映画はね、じゃあ僕らにとって社会のどんな悪いところを、まあ、指摘する、治そうとするために作られた映画なのか、薬なのかっていうとですね、まあこれはどうしよう、これ言っちゃっていいのかな。まああれだ。見てから聞くってことにします？ね、そうします？だから、うん、そうしましょう。だから、こっからは、もう見た人だけね。見ましたね。はい、見ましたね。はいはい。ね、どんな薬なのかというとですね、ハンセン病による差別とか、さらに周辺のですね、幹部としては個々の中にある差別を治す薬。まあ、ただ、そうやって言うとさ、ちょっと非常にこう、お説教臭く聞こえてどうしてもしまいますけども、この映画は、まあ、ほとんど全然お説教、だいたいお説教臭かったら、こんなアマゾンのさ、レビュー高評価になんないし、他のレビューサイトなんかも、非常に軒並み、高い評価が入ってると思います。こうならないですよね、お説教臭かったら。だから、そこら辺は安心して、まあ、見れたと思いますけども、まあ、ただでもこの映画ではですね、差別をするのも、差別をする特別な悪い人のせいにしてなくて、ちょっと子供をね、誰か分かんない後ろ姿程度の遠巻きの子供を使ってるじゃないですか。差別をする象徴として。で、子供っていうのは大人の鏡だからっていうのもあるけど、多くの大人は子供に接するとき、まあ保護者の場合はですよ、大体善意で接するんですよね。将来いい人に育ってほしいっていう善意で接する。にもかかわらず、そうやって接してもらってるにもかかわらず、子供たちが差別とかするっていうのは、まあ、いじめもですけども、これどういうことなんだと。その善意に育まれている人たちが、子供たちが差別するってことは、もう善意を超えたところに差別がある。っていうことになりますよね。そこがまあ社会にとって偏在している根の深い問題っていうか悩ましい部分だなっていうことになると思うんですけど、まあそういう多分そういうことに誰が悪いっていうんじゃないけども、そういうことに突き動かされた制作者による薬、言ったらその松本清張さんが書いたものが処方箋で、今回のその山田洋次さんとか野村監督とかがお作りになった映画がお薬飲めたねと。その本を飲みやすくするように作ってあるのがこの映画と。だからさ、同じメッセージというか同じ効き目の薬でもジェネリックもあるし、ね、同じ病に対しても違うアプローチでお医者さんは治療してくるわけです。だからその後も砂の器は結構いろいろリメイクっていうか、リメイクじゃないな、映像化。次々されているようですけども、まあ、もう見たわという方がいらっしゃってもですね、これは違うと思いますので、ぜひともこの1974年版の砂の器を一本の作品として、せっかくですからね、Amazon プライムに入ってますから、見ていただければなと。まあ、ダイナミックでアーティスティックな構図、まあ、映像も美しい。感情のですね、こう飛行 ぐいぐい握ってくるわけですね。まあ、そこにはこう主題曲の宿命もこうグッと聞いてくるわけなんですけども、ね、音楽が後半だいぶ流れますよね。こう音楽に聞き惚れる人々の中にはね、まあ権力者っていうか、作品の中でもこう言われてますけど、自分でおっしゃいますけども、人間の汚い部分丸出しの実力者たちも、その音楽が、この宿命という音楽が魅了するシーンがありますね。この宿命という音楽にみんなが聞き惚れているという状況を自分が作るという仕事、これがあの旅が音楽を作っているのだということを知ってるのは自分だけなわけですよ。だからそれが彼のやりたかったこと、まあ、そういうことを、まあ、この映画ははっきりとは言いませんけども語ってるのかなと。うちのね、サマオクと一緒に見たときに、サマオクが緒方健はなんで殺されるんって言ってるんですよね。ミキさんですよ。もう完全にいい人を塊にしたような人、捜査本部長みたいな人はね、会議でなるほど、社会的地位が崩れるのを恐れて犯行に及んだんだなと想像しましたけども、丹波哲郎の今西刑事がですね、きっぱりとここはいいえと言いますね。守りたかったのは社会的地位じゃなくて、さっき言った社会に対して一矢報いると同時に、自分たち親子の旅に意味や価値を持たせようという取り組みがダメになるから、ダメに しないでくれっていう意味で、やむを得ず手にかけてしまったということだろうと。まあそれは見る人によっていろんな捉え方があると思いますけど、僕はそういうふうに思いましたね。高木恵梨子さんね、島田陽子さんが演じられてると、その子は、じゃあなんで死なんといけんかったんかねって、まあ、これもさんまく言ってましたけども、子供作るようなことすんなよっていうのはちょっと、まあちょっと置いといて、置いといていいのかどうか分かんないんだけど、まあ結果論なところもあるから、いろいろ手を尽くしてもそこは授かり物だから、そこはあるにしてもですよ、なぜメインの彼がね、子供はダメだと言った結果死なすことになったのかと言ったら、それはもう元を立たせばハンセン病は伝染しないし、そのことを全日本人が知らなかったから、もし知ってても1万人に1人は発症するかもしれないわけですよね、今のところでは。で、その可能性だって負わせたくないとまで思ったかもしれないぐらい過酷な旅を多分歩んだのかもしれないですよね。まあでも本当、ショックを、アパートのね入り口のところでショック受けてる感じからしても、まあ、多分本当に好きだったのは高木恵梨子さんだったでしょうね。で、まあ結婚相手っていうか婚約者みたいな人いましたけども、彼はね結婚するとは言ってないから、まあ、都合がいいとは都合がいいんだけど、これも社会に対して一矢報いる目的のために、彼は超お世話になった人もね殺してしまうぐらい の強い意志を持って仕事してますから、自分が発表する場を作るツールとして付き合ってたという程度だったのかもしれないですね。彼は政治家の娘と一生添い遂げるつもりだったのかって言ったら、多分、まあ、子供を望んでなかったし、早々に破綻してたかもしれないね。この事件がコンサートのところで発覚しなくても破綻してたと思いますね。満足いくまでみんなに聞かせることができたら自首してたかもしれないね。自首っていうか、なんか命を絶ったりしてたかもしれないね。だって全く希望を持ってないで生きてる人だから、どういう決断するかっていうのは分かりませんよね。クライマックスの捜査会議と親子の旅がこうカットバックでこう切り替わりながら、ある程度の時間ね流れますけども、映画の後半の一曲ノーカットでその流れをずっと見せていくのはすごいですね。音楽の展開に厳密に計算されたカットとかシーンとかになってて、ラストのエモーションを一気にこう上げていく感じですよね。ね、当時のメッセージを今飲んでも聞かないっていうか、 部分もあるかもしれないけど、でも今じゃあ差別ないかって言ったら全然あってね、これはもうすごい恥ずかしいけど僕の中にもあるから、ただ創作の世界だからその後の話なんていうのは多分ないんだと思うけども、逮捕後親子はね再会できてたらいいなと思いますね。特に今西刑事、丹波哲郎さん、会いたかったんですかねって言われたら、そんなものは決まってるって言ってましたからね。まあ合ってるな、そうだったらいいなと思いますね。そして多分そのもし裁判になっていたら新聞とかにこのハンセン病についての報道がこう載って、世間がこう考えることになったでしょうね。まあ創作の世界の話ではあるけどね、そこまで考えてしまいましたね。サマークワイナはちょっとラスト長すぎるって言ってましたけどね、まあ、そんな感じがね砂の器です。もう一本、祈りの幕が降りる時っていうのはね、まあ音楽の世界にさ、カノンコードっていうのがあるのをご存知ですか？知らなかったらショーノートからもまあクリックできるように、アプリによってはね、ポッドキャストアプリによってはショーノートクリックできないのもありますけども、クリックできるポッドキャストアプリもありますから、もしクリックできないポッドキャストアプリをお使いでしたら、ちょっと他のポッドキャストアプリでも、試してみていただければねいいかなと思いますけどもまあ検索されてもいいと思いますけど、あ、ショーノートっていうのはね、このポッドキャストごとに説明が、どんな話するかっていう説明書きが箇条書きしてある画面があるんですよ。その一個ずつにねリンクを挟んであるので、アプリによってはそのクリックしてその関連ページを見ることができるんですよ。見ながら聞くことができるとなってますので、でそのねカノンコード、音楽の世界にある何かって言ったら、誰もがいいと感じてしまう、まあ古典的なコード、音楽のパターンがありまして、非常にもうこれはデカルチャーで、なんていいんだろうって思う心地よいメロディーなんですよね。メロディー進行なんですよ、コード進行で。音楽の世界にはあるけど、これ多分ね砂の器は映画のカノンコードになったんじゃないかなと思っていて、祈りの幕が降りる時はこの砂の器のカノンコードを使った映画、別の映画っていうことが言えるんじゃないかなと。思い出しますねっていうのはこうストーリー展開とかだけじゃなくてね、そういうことじゃないかな。だってメッセージが違うから、ハンセン病とかないし、深い社会の闇とかいうのも出てきませんからね。やむにやまれず結果的にとてもいい人とかわいそうな人が犯罪の当事者になってしまうっていうコード進行かな。これ音楽と違ってね、音楽が簡単だっていうのはこう語弊があるけども、映像では簡単じゃないと思うんですよね。まあカノンコード的な、こうやったら泣くだろう、こうやったら感動するだろう、こうやると感情移入するだろうっていう、いろんな世界にあるカノンコード的なコードをシリーズ通していろいろ採用しているのが僕新参者シリーズだと思っていて、新参者シリーズって何って急に出てきたからね、ご存じない方はびっくりされると思いますけども、祈りの幕が降りる時っていうのは新参者シリーズのまあ後半の一本なんですよ。実際にはその後も加賀さんっていう刑事が活躍するお話はあるようなんですけども、何年か前にねTBS ドラマで新参者っていうのがドラマ化され、テレビドラマ化されて映像化されてます。その後スペシャルが2本あって、劇場版が1本あって、その劇場版も多分今、プライムに入ってます。麒麟の翼ってやつですね。これも、泣かすためのある意味別のカノンコードをやってみせた映画だと思いますね。で、この新参者シリーズっていうのは、毎回エピソードごとにね事件は起きていて、それに加賀さんっていう刑事が、挑むという話なんですけども、シリーズを通してね加賀さんとお父さんが確執を持ってるっていうことがずっと描かれていまして、でお父さんも刑事なんですけど、 なんで加賀さんとお父さんはそんなに確執を解けないでいたのかということ。もう後半にはあれだもん、麒麟の翼のあたりではお互いも分かってる感じだもんね。あのお互いのことはもう理解できているけども、この確執を解かないことが登場してこないお母さんに対する何かこう、うん、思いというか、ひょっとして食材になるなってるのかとか、そういうことを匂わせてきたんですよね、シリーズ通して。新参者シリーズに全然出てこないそのお母さん本人っていうのはどういう方だったのかということが、その祈りの幕が降りる時で語られて、まあとは言ってもね、あの新参者シリーズを見てなくてもちょっとゆっくり見れば分かります。つまりその今回新たに起きる事件があるんですが、それとは別に過去にあったその新参者シリーズ加賀さんのお母さんの周辺の話っていうのが織り交ぜて描かれるので、今どっちの話してるみたいなことが、もしかしたらね、新参者シリーズに慣れてない方は思う部分もあるかもしれないけども、ゆっくり見ればわかります。砂の器はね、その点こう二重構造になってないから非常にこう分かりやすい上に長い時間をかけてるんで、非常にこう飲み込みやすくなってるんですけどもね、そういう点ではちょっと今風というか、情報をぎゅうぎゅうに詰め込んであるので、ゆっくり見ると、よく噛んでみると、そうすると美味しいです。まあお母さんね、家から出てね、夜の飲食店で働いて、まあよく働くけども誰とも心を開かない人でしたよって、こう当時のね知り合いの方が振り返っておっしゃるんですけども、そんなお母さんがですね、唯一心を開いたというか通わせたのが渡部さんという男性がいらっしゃって、なんで渡部さんを選んだのかと、これもねすでにもうご覧になった方が聞いてくださってると思って喋りますけども、我が子を殺そうになってしまうぐらいのこううつ病がこじれちゃってる、そういうこの人に言えなすぎるところを隠しているお母さんが共感した、その人に言えなさすぎるところは何かっていうのが、そこがこの映画の本編、新たに起きた事件のその背景なんですよね。本編ではあまりお母さんの話はされないなって思うかもしれないんですけども、お母さんが共感した悲しみが渡部さんの人生だったということをブーメランとしてお母さんの悲しみを語ってるわけです。これ二重に見えて実は一本線なんですよね。あの映画始まってね、しばらくのところで、あの顔はまだ映りませんけど、渡部さんがショック受けるシーンがあるんですよ、海沿いで。まあお母さんが亡くなったっていう知らせなんですけど、お母さんっていうのは渡部さんのじゃないですよ、あの加賀さんのお母さん、つまり渡部さんがお付き合い当時させてもらってた方が亡くなったっていう知らせを受けるシーンがあって、いやもうすっげーです。僕初見であのシーンで目が温泉になりましたよ。まだ何もわからないけど、悲しみようがすごいもん。全く声もないし、セリフもないし、遠目に渡部さんの背中を見せてるだけなんだけど、いや今思い出しても温泉がポタポタ焼きになりそうですよ。あれは上手だなぁと、その上手な渡部さんっていうのは、あの、前回か前々回かのね、こちらのトロ生デジオでお話しした犬屋敷ですよ。犬屋敷アニメ版の主人公の、僕実写版の映画でも CG 版の映画でも主人公をやってもらいたかったと、言ってたあの方が実はこの渡部さん。僕もなんかハマっちゃってますね、あの小日向さんという方。あの小日向さんつながりでちょっと脱線すると、 Amazon プライムになんですけど、これも僕前、ちょっと前にもう見て非常に良かった映画なんですが、サバイバルファミリーっていう映画が、これ小日向さんが主人公なんですがありますんで、これもいい映画なんで、僕好きな、楽しいっていうか、もうびっくりする映画なんで、ぜひ見てもらいたい。あの防災についてね、いろいろ考えさせられる昨今でございますので、タッコングでございますのでね、見ていただくと、もうプライム本当名作揃いでびっくりしますけども、これどの辺があの砂の器のカノン行動彷彿とさせてるかっていろいろ見る人によってあると思うんですが、もういきなり初っ端な捜査開始直後に2人の刑事が琵琶湖に向かいまして、多分琵琶湖だったと思うけど、その向かう過程がテロップで、こうこうこうでどこに向かってる2人の刑事がみたいなテロップで出ますから、セリフもなく、これも もうオマージュを超えた何かだろうと。この映画は砂の器をリスペクトしてますよということをもう高らかに宣言するシーンだなと。まあね、浅井博美のヒロインがいるんですけど、ヒロインっていうのかなんていうか、ね、犯人ですよ。浅井博美の部屋にさ、加賀さんの写真があるじゃないですか。あれが偶然じゃないし、言ったらその新参者をずっと見ていると、日本橋であることも偶然じゃなかったっていうことが分かって、もうこれ原作者、プロだなと。まあプロなんですけど、ただまあ砂の器に悪い人はいなかったけど、祈りの幕にはちょっと悪いかどうかはちょっと意見がある、分かれるかもしれないけど、明らかに社会的には悪意にちょっと近い方が 1.5 人いらっしゃいますね。そこがちょっと砂の器とは違う。話運びの中ではどうしても必要だったんでしょうね。現代ですから、二人を追い詰めるためにね、社会全体が二人を追い詰めたみたいなことはなかなかこう説得力ないですから、ひろみさんがさ、人殺しなんですよ、私って言うじゃないですか。過去言ってたっていうし、思い出すシーンがあるじゃないですか。あれ、子供をね、その、下ろしちゃったっていう話に絡めて言ってたけど、後から考えると、これ本当のこと言ってたわけですよね。そういうことあるよね。まんま本当のことを言っちゃう。でもそれが聞く方には分かんないけど、言った側はなんかこう罪が軽くなるみたいな。で、砂の器にもあったような父ちゃんとヒロミの旅っていうのがありましてね、ここでね、小道具に僕はもうハッとしましたね。駅のシーンでヒロミの汚れた靴、衣装さんなのか小道具さんなのか分かんないけど、結構ね、映像に映る人たちってこうみんなあんまりシミ一つない顔でつるんとして、衣装も綺麗でね、例えばトラさんなんかもそのいつもパリッと綺麗な服着てるじゃないですか。カバンもピカピカだし、あれあんなはずないんですよね。でもその映像を見て、何、本筋と違うところにが気になってほしくないから綺麗な映像に しとくっていうのは分からんでもないんですけども、でもあそこの汚れた靴は僕すごい感心しました。ちょっと気になったのがね、ひろみちゃんがあの食堂でご飯食べてる時、あのお皿にでっかいチキンカツ的な何かが乗っかってて、キャベツのみじん切りと、あのお茶碗持って食べてるんですけど、なんでお茶碗丼なんだろうっていうのがちょっと分かんなかったですね。そういう文化はあるのかなと。それともその、何、チキンカツを頼んでいながら、カツ丼も頼んだのかなっていう。それともトッピングカツ丼だったのかなと。なんかね、お腹空いてきたからかわかんないけど、そんなことも思ったりしましたね。まあ、あと最後にわかるところで、クライマックスのところではありますけど、渡部さんが、もう疲れたって言うじゃないですか、ヒロミにね。そうだよね。疲れた人に、もっと頑張れよって言えるのはさ、どのくらいその頑張ってきたかがわからない人だもんね。あっこで思ったのが、もしあそこでまだその加賀さんのお母さんが生きてたら、渡部さんは疲れきってなかったのかなって思ったりすると、加賀さんのお母さんが亡くなったことは後々一つの事件を生んでしまったのかなっていうのはね、加賀さんのお母さんが愛した渡部さんの娘を加賀さんが救ったんですよ。大人のカップル同士の子供をもう片方の子供が救った。逃亡生活から救った。祈りの幕が最後まで降りるまで待ってあげたっていうことも、まああるかもしれないけどね。だって加賀さんじゃなかったら芝居の最後は中止になったかもしれないもんね。いやー、このためにね、加賀さんは日本橋にいたのかと思うとね、いや本当にこの話は、この新参者シリーズはうまくできてるなと思いましたね。じゃあここでね、レディオタグをいただいてたようなので拝見しますね。はい、どうも、いつもお世話になっております、江戸川困難さんですね。ライオン見ました、泣けました。私も兄がいて、幼少期は猿の猿のように兄ちゃんって言いながら追っかけてた記憶があります。里親の愛情にも 涙しました。最後に、兄ちゃんが迎えに来なかった理由は辛かったです。素晴らしい作品に出会えてよかった。寺湊さん、ありがとうね。いい作品だから結局はご覧になってたとは思いますけど、本当にライオンはいい名作ですよね。ご覧になれたようでよかったです。ありがとうございます。でもう一個、レディオタグカーキ色さんから、トロ生デジを聞きながら仕事。マジですか。ライオンの回3回目。ライオンを3回見たんじゃなくて、ライオンの回を3回聞いたってこと。またライオン見たくなってきた。あ、ライオンご覧になったんですね。サルーってなるのがすごくわかる。わかるでしょね。見た人は本当にサルーって大声で呼びたくなるよね。エンドロールでじわじわ大洪水、サラサーティーでは足りない。いや、ほんとそう、ほんとあそこ足りないね。あの、ほんとあの曲もね、ネバーギブアップっていう映画、あの曲ね、あれもほんといい曲なんでね、あれを聴きながらお仕事されるとはかどるんじゃないかと思いますのでね、レディオタグ、テラミナとレディオタグね、ありがとうございますね。じゃあそんなとこかな。またダラダラ喋ってしまいましたけどもね、まあね、プライムもほんと豊作だから、これからも暖かくなってきていろいろなとこ出かけたいけども、いろいろそうもいかないという方々はね、旅っていうのはね、脳内でしてもいいわけですから。言ったら逆にもっと言い過ぎるかもしれないけど、脳内でするのが旅と言ってもいいですからね。ブレスオブザワイルドもそうだし、アマゾンプライムに出てくる映画もそうですね。機会があればまたお話しするかもしれません。はい、では。